司法には司会者が全部読むようになってるんですけども、偶数説を皆さんで読んでいただいたらと思います。私が奇数を読みますので、それで交互に読んでいきましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、
あなたの命をあなたからあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、
あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
主は義を裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。
主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。
主は憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵みに高くある。
主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。
私たちの罪に従って私たちを悪なことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。
天が地上はるかに高いように、御恵みは地を恐れる者の上に大きい。
東から西から遠く離れているように、主は私たちのその日の罪を私たちから
父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。
主は私たちの成り立ちを知り、私たちが父の知りに過ぎないことを心に留めてください。
人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように。
風がそこを過ぎたるとそれらは我々がない、その子の支えもそれを知らない。
しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。
主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者。
主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。
主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、
主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。この箇所から我が魂よ、主を褒めたたえよという題で、中谷光雄牧師が御言葉を取り付いてくださいます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。先週はクリスマスの礼拝、そして、転入会式、午後は祝会ということで、インマヌエル主を覚えるとても幸いな時を過ごさせていただき、本当に感謝でした。今朝は2023年最後の主日礼拝、今年1年間の主の恵みを思い起こして、司会の米田兄弟も祈ってくださいました。感謝します。私個人にとってはこの年は、掲げられているイザヤ書43章19節、見よ私は新しいことを行う、今それが芽生えている、この御言葉に導かれて一年でした。初めて体験することいくつもありました。3月に8日間入院して手術を受ける、初めての入院手術でした。そして、 4月から6月、これも牧師になって初めて3ヶ月の長期休暇をいただきました。本当は4月にこの周東の教会に就任するはずだったんですけども、教会から了解をいただいて3ヶ月間の休みの時をいただきました。そして6月の半ばに牧師になって48年目にして初めての転任を経験しました。それまで岩国っていうと基地のある町程度の理解しかなかったんですね。ですから、遠いところに来たなみたいなそんな思いがいたしました。岩国市民となって、そして周東のぞみキリスト教会の兄弟姉妹と、昨年末に一応顔合わせはしているんですけれども、でも本当に知り合うのはこれは初めてということで、まあ、とにかく初体験の多い年でありました。まあ、それだけに自分の計画では経験できない、おそらく経験しないであろう恵みも多い年であったと思います。皆様方にとってもいろんなことがあったと思いますが、この1年、どんな年であったでしょうか。今年最後の礼拝となるこの朝は、我が魂よ主を褒めたたえよと題して、詩編103編の御言葉に聞いて礼拝を捧げます。103編の表題にダビデによるとあります。ダビデは羊飼いでしたが、若き日にペリシテの巨人ゴリアテとの一騎打ちに勝利をして、歴史の表舞台に華々しくデビューしました。その後イスラエル初代の王様サウルに仕えましたけれども、サウルの妬みを買うことになってしまって、彼から命を狙われ追われる身となってしまう。しかしついに2代目のイスラエルの王様となって、エルサレムをユダヤの首都と定めて、息子3代目の王になる息子ソロモンの栄華を築く、その土台を築いた人です。ダビデの生涯は実に波乱万丈で、話題が尽きない、まさにドラマになるような生涯ですね。彼の生涯のベースを支える精神、それは死をも恐れずに敵と戦う信仰の勇者の姿です。神を恐れ民を愛するダビデとサウルの息子ヨナタンを結ぶ熱い友情物語、サウルの娘ミカルとの非常に残念な不幸な結婚生活、忠実な兵士ウリアの妻バテシェバとの不倫姦淫、そしてその夫ウリアを激戦地に送り出して戦死させてしまう罪、その罪を指摘した預言者ナタンの言葉に心を砕かれて真摯に悔い改めるダビデの素直な信仰姿勢、まあ、他にも子供たちに命を狙われたりする、まあ、非常にさまざまな、まあ、挙げればきりがないというような生涯でも、その名前の通り愛された人というその名前の通りの生涯 を送った人でしたね。この詩編で彼は最初の一節と最後の22節、我が魂よ主を褒めたたえよと自分自身に呼びかけています。この呼びかけを自分に言い聞かせているのだと説明する人もいます。ダビデの個人の体験から語られていますが、一節の一行目でまず我が魂よと呼びかけた後、二行目では言葉を変えて私の内にあるすべてのものよと呼びかけています。私の内にあるすべてのものよ、これを直訳すれば私のすべての内臓よです。当時内臓は人の感情の宿る場所と考えられていました。ですからダビデは自分自身に向かって自分の全人格全存在を注ぎ出して主を褒めたたえよと自分に励まし言い聞かせている。同じ呼びかけを20節から22節のところで見ますと、さまざまなグループの人々にしていますけれども、一節と最後に22節では自分自身の内面に深くそして力強く呼びかけているということですね。それはダビデがまず何よりも自分自身を鼓舞することで励ますこと、それが必要だと誰よりもよく知っていたからに違いありません。人の感情というのはその時の体調や気分、よしあし、あるいは他人の言葉や表情、態度、果ては天候のよしあし、そういうちょっとしたことに影響されて、まあ良くもなれば悪くもなりますね。感情というのはそういう弱さを持っている、そういう感情を持っている人間、特に揺れ動きがちな感情ですから、励ましや言い聞かせが必要になるわけです。ダビデも信仰深いそして力強い勇者ではありましたが、その一方でその一面では弱さもあって、励ましを必要としているんだということを誰よりも自分自身が知っていたということでしょうね。この呼びかけと二節後半にあるように、主のよくしてくださったことを忘れずに思い起こすこと、そのことで主への感謝と賛美が生まれてまいります。二節後半では主を褒めたたえよということを、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言い換えていますね。主からどんなによくしてもらってもそれを忘れてしまったというのでは主を褒めたたえることはできません。ですから忘れるなと呼びかけるわけです。まあ性格的にとにかく忘れっぽいという人がいます。思い当たる人がいるかもしれませんが、いや年のせいで物忘れが多くなった、これは 私もそうですけども多いのではないでしょうか。中には恵みを受けてもそれを恵みと思わずに自分の働きに対する当然の報酬だ、そんなふうに思っている人がいます。それは主の恵みを無視する非常に傲慢な思いですね。そんなおごり高ぶった具体的な罪を犯す、そのおごり高ぶりが具体的な罪を犯す、温床になるわけですね。ダビデがバテシェバとカインの罪を犯してしまった、それも彼の傲慢の罪が原因でした。良い王様と言われるヒゼキヤ王、彼も第二歴代史の32章の25節のところに記されていますが、自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせたので、彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。そんなふうに第二歴代史32章25節は記しています。ですから与えられている神の恵みに鈍感でいてはいけない。むしろ主のよくしてくださったこと、すなわち主の恵みを何一つ忘れずに、それを思い起こしていくことが大事だということです。その時主への感謝と賛美が溢れてくる、乾いた心が癒される、弱った魂が強くされるわけですね。新聖歌172番望みも消えゆくまでに、この歌詞を見ますと、これはまさにこの詩編103編のこの2節のところから作られた歌なんだろうなと思いますけれども、この歌詞の1節から3節すべてその人が置かれている否定的な状況を歌うことで始まっています。一節は望みも消えゆくまでに世の嵐に悩むとき、二節は主の玉石十字架を担いきれず沈むとき、三節は世の楽しみ富知識我が心を誘うとき。どの歌詞も順風満帆の時ではなくて、試練や苦しみや誘惑にあって潰れそうになる、そんな時に数えてみよ主の恵みと呼びかける。すると我が心は安きを得ん、つぶやきは消えて魂に平安が来て幸せな思いが溢れてくる、心が満たされてくるとさまざまなものが変わってくるわけですよね。まず自分自身、我が魂よと、自分自身が主を褒めたたえることのできるものになっていくことです。オリンピックに続いて開かれるパラリンピックの元になったもの、それは75年前の1948年第二次世界大戦で半身不随になった兵士たちのリハビリのためにロンドンで開かれた 車椅子での競技大会だそうです。その大会を提唱し実現させたのはナチスの迫害から亡命したユダヤ系ドイツ人ルードヴィヒ・グドマン博士でした。グドマン博士は失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ、そう言ったそうです。失ったものを数えていると悲しみ、怒り、虚しさから抜け出すことができません。むしろ残されたものを数えてそれを最大限に生かす努力をしていくときに希望と喜びを見出して生きる力が湧いてくる。それは主の恵みを数えること、主のよくしてくださったことを何一つ忘れない、そういう生き方に他なりません。この詩編103編の作者は主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと呼びかけて3節から5節のところでよくしてくださったことを数えています。それを見ると主のよくしてくださったこと、つまり主の恵みと信仰を揺さぶる試練や困難、恵みと試練はまるで効果の裏表のように切り離されないということがわかります。3節によれば罪を犯してしまうことがありました。しかも全ての咎というのですから一度や二度のことではありませんでした。次に病に伏せる時がありました。これも全ての病というのですから何度もあったようです。肉体的な病もあれば精神的な病気もあります。同じ病気が繰り返されるということもあれば違った病気を患う、そういうこともあるでしょう。そして4節の穴というのは墓穴のことですよね。ですから死の危険に直面することもたびたびありました。ダビデは本来味方であるはずのサウル王から命を狙われ追われる身となりました。敵に捕まって敵の王の前で気が狂ったように振る舞って命からがら逃げたということもありました。息子のアブシャロムがクーデターを起こしたために都から逃げ出たということもあります。このように罪や病気や死の危険、そういった人の心を暗く曇らせて落胆させる、落ち込ませる数々の試練にダビデもぶつかりました。しかし主は全ての咎を許し、全ての病を癒し、死の穴から彼を救い出してくださいました。そればかりか4節後半から6節にあるように恵みと憐れみの冠をかぶらせ一生を良いもので満たして、若さ、つまり生きる力や活力をまるで大空を舞い上るわしのように新しくしてくださる。だからこそ主のよくしてくださったことを何一つ忘れずに我が魂を 主を褒めたたえよと歌っているのです。私たちにとって主がしてくださった良いこと、主のよくしてくださったこと、どんなことがあるでしょうか。この1年、最後の日になりましたけれども、この1年はそれぞれどんな日々であったでしょうか。いつもと変わらない当たり前の日々を生きてきたということでしょうか。主のよくしてくださったことはなかったか。主の恵みに敏感になり、自分を励まして主を褒めたたえたいと思います。続いて最後に、全ての人々への呼びかけ。ダビデは自分個人の経験で知った主の恵みと憐れみの確かさを、6節から13節のところで全ての人々に当てはめています。まずは特に、全て虐げられている人々のために行われる主の義と裁きの確かさ。主の裁き、主の義と裁きっていうと、主は悪いものを裁かれる、罪人を裁かれる、その中に私も入っている、主の前に立つことはできない、そんなふうに、特にクリスチャンはそういうふうに思う方が多いかなと思うんですね。でもこの箇所はどうでしょうか。義と裁きを主は全ての虐げられている人々のために行われる。虐げられている人のために行うんですね。ということは、虐げている人、これを義と裁きをもって主は裁かれる。そして彼らを助け、救い出される。そんなことでしょう。主の義と裁きの確かさ、真実さを6節で語って、弱い立場で苦しんでいる人々に希望を持たせてくれている。その良い例が7節の出エジプトの恵みです。エジプトで奴隷とされて虐げられていたイスラエルの子らを主は贖い出してくださった。そして8節から13節では、義と裁きを行われる主の憐れみ深さ、情け深さ、恵みの豊かさ、これが強調されて、罪深い者たちがかえって主を恐れる者となるように印象付けられていますね。誰であったとしても、たとえ罪や咎を犯してしまうようなことがあっても、主を恐れる信仰に、憐れみ深い、情け深い主を恐れる信仰に立ち返る、そのことで主は主の許しをそれぞれが経験することができるですね。戦場を駆け抜けた百戦錬磨の勇者ダビデ、彼は人とは何者なのかを見破って、14節から16節のところで語りました。その成り立ちは土地の塵に過ぎないものであること、人の一生は草のよう、野の花のようで、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。 人の命の儚さと人生の虚しさが連想される言葉が綴られていますが、しかしこの詩編を読んでも不思議なことに、その虚しさや儚さがずっと残ることがない。それはどうしてでしょうか。それは14節にあるように、私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めておられる主なる神様がいらっしゃるからです。しかも17節にあるように、その主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶからですね。私たちは土地の塵に過ぎない、草や花のように儚い罪あるものである。けれども裁きと義と裁きをなされる、虐げられている者のために義と裁きをなされる主なる神様は、憐れみ深く情け深く恵み豊かなお方、とこしえからとこしえまでおられる主を恐れる者に許しを与え、新しい命へ生かしてくださる、そういうお方です。19節によれば、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国は全てをすべ治めるとも記されていますね。目に見える世界、この地上での命、人生がもしそれが全てであるとしたら、その命は儚く、人生は虚しい。肉体の死と同時に全ては終わる、まさにその通りです。しかしダビデは信仰の目を高く上げて、目には見えない世界、天にその王座を固く立てておられる主ご自身の王国、天の御国に目を向けているのです。天の御国の王座について、全てをご支配しておられるお方が主なる神様、このお方は聖なるお方です。正義と裁きを行われるお方です。ですから罪咎のある者は一人としてこの御国に行くことはできません。ダビデも例外ではありません。咎多いものでした。それにもかかわらず、彼が書いたといわれるこの詩編に不安や恐れが欠片もないのはどうしてでしょうか。それは全ての咎を許してくださる主を信じているからに他なりません。主なる神様を恐れ、信頼する者のために全ての咎を許してくださる、そのお方を信頼している、信じているからです。許してくださることによって、聖なる神様が罪人にとって遠く離れた存在というのではなくて、近い存在となり、神様の御国に入ることができる、その確信を得ることができるのです。最後に20節から22節のところで、ダビデは御使いたちや力ある勇士たち、主のすべての軍勢、主に仕える者たち、すべての作られた者たちに賛美を呼びかけ もう一度自分自身の魂に呼びかけて、この詩編を閉じています。新しい年を迎える前に、この一年を振り返り、主がよくしてくださったことを忘れずに思い起こして、主を褒めたたえましょう。自分の魂の奥深くに呼びかけて、感謝の思い、平安と喜びの感情が湧き起こってくるまで、主の恵みを数えて主を褒めたたえましょう。迎えようとしている新しい年にどんなことが待ち受けているでしょうか。幸いなこと、患難、何があったとしても、ダビデのように主のよくしてくださったことを何一つ忘れず、恵みと憐れみの主を恐れる信仰、これを新たにして向かってまいりましょう。しばらくそれぞれの場で祈りの時を持ちましょう。お祈りします。父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。御言葉の約束のように、主は私自身にも、また宗徒のぞみキリスト教会のお一人お一人にも、そしてこの教会全体としても、新しい主の恵みの御業をはじめ行わせていてくださることをありがとうございます。また何よりも主イエス・キリストの十字架の罪の許しの恵み、復活の永遠の命の望みに私たちを入れていてくださることを心から感謝申し上げます。許しと命のこの希望の中に一つとされて、この宗徒の地に建てられた教会、この年私たちも加えていただいて、共にキリストを頭として立て上げることができますことを感謝申し上げます。この迎えようとしている一年に備えて、最後の主の日、心を合わせて礼拝を捧げました。どうぞお一人お一人に、この教会に主の豊かな祝福をお注ぎください。ご都合で来ることのできなかった方もいらっしゃいますが、 それらの方々を一人お一人の上にも祝福を注いでください。特に中村姉妹のお母様が先日召されて、今日は同じ時刻にお葬儀がなされていることです。どうか姉妹に、また兄弟に、ご遺族の方々を一人お一人に慰めを与えてくださり、またこのような機会に命の主を覚えていくことができるようにお導きください。ありがとうございます。この時を感謝して、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。